さんレディオ。
はい、自称日本一ラーメンを食べた男大崎がお送りしますインターネットラジオトラさんラジオが始まります。随分間を置いてしまいましたけれども、全くやる気がなくなったとかっていうことではなくてですね、忙しいということでなかなかちょっとできなかったんですけれども、今回ちょっといろいろありまして、宣伝的にですね、いろいろちょっと紹介させていただこうかななんていうふうに思いまして、また何回か続けて、流させてもらったらいいなということで、スタジオに来てみました。今回はですね、皆さんももう食べに行った方も結構いらっしゃると思いますし、食べてないにしても店頭でですね、誰だこの親父はみたいなポスターとかですね見かけたかと思いますけれども、喜多方ラーメン大崎食堂というのはですね、いろんなところで見かけられると思うんですけどもね、ラーメン花月嵐さんと、コラボということで、私が監修をした喜多方ラーメン、今発売していただいております。12月7日からですね全国280店舗で、発売してるわけなんですね。今回はそのきっかけとそのなんていうんですかね、開発ストーリーといいますか、そうしたものをちょっと簡単にお話しさせていただければなというふうに思います。まずはですね、ラーメン花月嵐さん、いろんなコラボをやってるわけですね。有名店主とのコラボ、例えば世田谷の前島さんとか、鉄の小宮さんとか、ケイスケグループの武田さんとかですね、いろんなコラボやっております。でそれ以外には石山くんですね、石山くんと津軽ラーメンだったか津軽そばだったかのコラボとかですねやってたわけですね。で以前から私の方にも打診はあったんですけれども、どんな感じがいいのかなとか、悩んでるうちに時は過ぎ、結局やるのかやらないのかなんていう感じで私の気持ちもですねあんまり定まらないまま流れてきたんですけれども、震災が起きた頃にですね、私もいろいろやっぱり震災のため の復興のためのなんかできないかということでラーメン店の募金をしながらですね食べ歩いたりしたわけなんですけれども、そんな時また連絡がありまして、震災復興というテーマでなんかできないもんでしょうかなんていう話があったもんですから、であるならば私の生まれ故郷である会津の代表的なご当地ラーメンである喜多方ラーメンですね、喜多方ラーメンを全国で食べていただいて、喜多方ラーメンっていうのを知っていただき、美味しいなとかあるいは興味を持っていただいたら、喜多方に遊びに行っていただく、あるいはラーメンを食べに行っていただくというようなことが一つ故郷会津のですね、お役に立てるんじゃないかななんていうことで、話を進めてきました。で先方もですね、それはいいですねという話になりまして、じゃあどのような形でやりますかということで話を進めていく中で、じゃあまず私の おすすめする喜多方ラーメンを何軒かちょっと食べてきてくださいと。で、その中で、このお店っていうことじゃなくて、何軒か食べ回っていただいた上で、それを合体させたような、融合したようなですね喜多方ラーメンを作っていただけたらいいなということで、食べてきていただいたんですね。でその花月嵐さんのホームページの中でもそういったことは紹介はされてるんですけれども、そこの中では個人名というか個人店舗名とかはですね、出ておりませんけれども、これは一応トラさんラジオだからもう言っちゃおうかなということで、私もねこれ言うかどうかも迷ったんですけどね、でもせっかく、280店舗でね食べていただいてますから、これはどこのお店を参考にしたんだろうとかですね、気になってる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、それを食べてせっかく喜多方に行こうと思った時にですね、じゃあどのお店行こうかなんていうふうになった時の参考になったらいいなというふうに思いまして、今日はもう暴露してしまいます。挙げたリストがですね、まず、元祖である源来軒、これはとりあえず行っていただかないことには始まらないなということで、まずは源来軒に行っていただき、その元祖のお店っていうのがどういうラーメンなのかというのを味わってみてくださいというふうに言ったわけですね。 続いて、まずスープ。スープはですね、私長谷川が割と好きなんですね。あと長谷川出身だと思うんですけど、さゆり食堂っていうところがありまして、スープはこのさゆり食堂と長谷川ちょっと行ってみてくださいと、こういう感じですね。続きまして麺、麺はですね、私ね、食堂名前、ひらがなの名前っていうお店があるんですけれども、それとこれはもう一つ新しめなんですけど、キイチっていう喜多方で一番になるという思いを込めて店名にしたらしいんですけどね、キイチっていうお店がありまして、この2店舗で麺については食べてほしいなというふうに思ったわけですね。で、実はこの2店舗、この2つのお店ではですね、使ってる麺が同じ製麺屋さんなんですね。小西製麺所というとこな、小西製麺というとこなんですけれども、だからまずその麺を参考にしてほしいということで、食べに行ってもらいましたね。まあこれ喜多方ラーメン全体的に言えることなんですけれども、高水、平打ちの太めの縮れ麺という感じなんですね。まあ、その中でも代表的な、まあ、太めで、私の好きなタイプっていうのは、その小西さんとこの麺なんですね。その麺を使ってるのがこのキイチというお店と食堂名前というとこだったんです。で、まあ本当は事情が許せばですね、その麺をそのまま使ってもらえませんかなんていう考えもあったんですけれども、それはやっぱりそう簡単にはいかないと、やっぱり280店舗もあるわけなので、それを一気に作るのが非常に難しいというのもありますし、そんなこんなでですね、麺はやっぱりそれを参考にしながら作っていただいたという格好になりますね。あと、その、まあ、今回も肉増しっていうのをやってもらってるんですけれども、肉そばっていうのが喜多方には結構あるわけなんですね。まあ、その辺を踏まえて、それもちょっとまあ参考にしてもらうっていう意味で、まあ、人気店回ってみてくださいということですね。で、人気店として挙げたのが誠食堂、番内食堂、安倍食堂ですね。この辺の3軒が一応人気店ということで私が挙げさせていただいたお店です。それとですね、まあまあ挨拶とかしてくる機会があればということで、喜多方ラーメン会っていうのがあるんですけれども、そこの初代会長と2代目会長のお店ですね、丸屋と大湊味平っていうところがあるんですけれども、まあそこも会長のお店なので、もし時間的なもの、あと胃袋の余裕があればですね、余裕ないと思うんですけどね、食べてきてみたらどうでしょうかということで、全部で10件挙げさせていただきました。もう一回言いますと、元祖の源来軒、スープとして、長谷川とさゆり食堂、麺はですね、食堂名前とキイチ、それと人気店ということで誠食堂、番内食堂、安倍食堂、それとラーメン会会長の丸屋、大湊味平ということですね。で、まあ、皆さん今聞いてても分かりますように、喜多方ラーメンの特徴としてはですね、何々食堂、もしくは食堂何々というのが非常に多いわけですね。それでメニュー名をどうしましょうかなんていうことで話し合っていく中で、まあ、ちょっと異質なんですけれども、喜多方ラーメン大崎食堂という名前にしましょうというふうになりました。ああ、なるほどねという感じでね、OK 出したんですけどね。まあメニュー名で大崎食堂っていうのちょっと違和感ありましたけれども、ただ喜多方ラーメンの特徴である何々食堂、これもやっぱり表現したいということで、まあちょっと無茶ぶりではありますけれども、まあいいかなと違和感ありながら、まあ逆に浸透すればいいかなというような感じでですね、OK 出させていただきました。それと、やっぱ喜多方ラーメンっていうのが、まあ、売れてほしい、知られてほしい、食べてほしい、まあ、そういう気持ちで今回やらせていただいたわけなんですけれども、やっぱりそれだけではやっぱりまだ、震災復興ということではちょっと足りないなということで、やっぱりこれはまあ、かげつさんとしてもですね、なかなか難しいところだったと思うんですけれども、私の方で、なんとか頼み込んでですね、実施に至ったのが、その売り上げの一部を、現金として募金していただくということですね。で、売り上げの一部を募金していただきながら、でなおかつ私は私でなんかギャラもらってですね、仕事にしちゃうっていうのは、これはちょっと良くないだろうと、おかしいだろうと、震災復興なんだからそんなギャラもらってる場合じゃないだろうということでですね、ギャラもいりませんと、その代わり売り上げの一部を 義援金として、募金していただければ私も全面的に協力させていただきますよということでですね、まあ、今回やらせていただきました。で、まあ、開発スタッフの方々が喜多方に行ってもう何軒か食べてきて、まあ、どの店を食べに行って感想がどうだったのかそういうことはちょっとあえて聞いておりません。10軒挙げた中で何軒か食べていただいて、頭の中にインプットされたんでしょうね、きっとね、下ですか、下に、記憶をさせてきたんだと思いますけれども、その上で、まず試作ですね、第1回目試作、出来上がったわけです。で、まあ、大崎さん来た方食べに行って、それをベースに試作作ってみましたのでちょっと食べに来ていただけませんかということで食べに行ったわけですね。非常に1回目の出来からしてですね、かなりいい感じで、できておりました。まあ、肉の感じとかですね、あと麺の感じ、割といい感じでしたね。ただ、スープですかね、スープ、あと油の加減ですかね、なんかちょっと自分のイメージする北方とちょっと違うんだなということで、まあ実は何回か、直したんですね。まあ麺は確か一発で、だいたい OK だったと思いますけれども、ちょっとスープもしくはこれ油の具合なのか、なんかちょっとなんか納得いかないので直してほしいんですけどもということですね。まあ何回か調整していただいて、試食をして、まあ、最終的に、まあ、OK と。まあ、細かいことなんですけどね、私ね、ネギとか、ネギの例えば切り方、あと量、あと意外とクレームつけて開発スタッフを困らせてしまったのがですね、ナルトですね。ナルトがこれ言っちゃうとまたね、波紋が起きるっていうか、うますぎたんですね。うますぎるとも変なんですが、ナルトの味がちょっと、目立ってたっていうんですかね、美味しすぎるというか、なんかこう浮いちゃうので、なんかもうちょっと別なナルトないですかとかいろいろ言ったんですけれども、まあ、その試食をした時には切りたてを乗せてたっていうことなんですね。それで、なんか香りとか、やっぱその食感とか、まあ、美味しい状態で来るので浮いちゃってたのかもしれませんね、なんていうことで、まあ話し合った結果、まあ一応お店で出る時には、まあ、大丈夫なんじゃないかということになったんですけれどもね、実際は、まあ、私も発売されてからお店でいただきましたので、フラッと、アポイントなしでですね、しかも本店とかじゃなくて、フラッと本当に食べに行きましたからね、多分お店の人も気づいてないんじゃないかっていうぐらい、の感じで食べに行きましたけれども、まあ、ナルトはあんまり気にならなかったですね、大丈夫でしたね。ただチャーシューがですね、その最終試食の時にはチャーシューも非常に良い出来で、その時に、まあ、メニューの相談ということをさせてもらったんですけども、まあ最低でも2品欲しいと、通常のその喜多方ラーメンと、あと喜多方では一応肉そばというふうに言うんですけれども、肉そば的なタイプのものを用意してほしいと。まあ最終的には肉増しっていう名前になってたんですかね。普通のラーメンが6枚、肉増しが12枚だったかと思います。まあ多少その切り方によって枚数が前後したりすることあるのかも分かりませんけれども、大体標準としてはそんな感じになってたかと思います。それで、非常によくできたと思って最終号を出してですね、あとは発売を待つという感じで待ってたわけなんですけれども、発売してですね、これはもう早速食べに行かなきゃ、自分でも確認しなきゃということで行ったわけなんですけどね、まあ非常によくできてて、大変嬉しかったのと、まあありがたいなという感じで、いっぱいだったんですけども、正直ちょっとチャーシューが薄かったかなと。喜多方ラーメンのチャーシューって結構厚みがあるので、厚みがあってなおかつ枚数が多いっていうところがですね、喜多方ラーメンの特徴でもあるわけなんですけれども、それがちょっと薄かったので、後で本部スタッフの方に確認してみたんですね。そうしますとチャーシューはブロックのままお店に届けてお店の方でカットすることになってるということなので、これはちょっとお店によるばらつきがあるのかも分かりません。あと問題はその、まあ、280店舗あるわけなので、何 んていうんでしょうね、細かなことで言うと麺の湯切り一つでスープが薄くなったりすることもあるわけですよね。だからレシピは完璧だったとしてもお店ごとによるばらつきなんていうのは当然ながら出てくるわけでして、それともう一つ、レシピが完璧だったとしても、私の完全な自信作だったとしてもですね、それが口に合うかどうかっていうのは本当に人様々ですからね。そういう意味では私ので心がけたのはやっぱ280店舗相当数の人に食べていただく、つまりマニアックになってはいけない、多くの人が普通に食べられる、で週に、まあ、2、3回でも、食べられるようなタイプにしたいというようなことで、作っていただきましたので、まあ個性がないとかね、インパクトがないとか言われる可能性ももちろんありましたし、まあ、それはそれでしょうがないなと思います。ただ喜多方出身の方、あるいは会津出身の方に食べていただいて、なんとなく懐かしかったとか、いうふうにいただけたらいいななんていうふうには思って作ったわけなんですけれども、今回いろんなブログとかですね、ツイッターとかですね、いろんな感想を見てると、まあなかなか楽しいというか悲しい時もありますけれども、いろいろありましたね。やっぱり私と同じようにチャーシューがちょっと薄いんじゃないかと、これは北方ラーメンはもうちょっと厚いんじゃないかというような、まあクレームまだ言ってないんですけども、コメントが結構見受けられました。まあこれはやっぱりちょっと原価にかかってくる部分なので、まあ本当はあんまりちょっと削ってもらうとこっちとしては困るんですけれども、お店の判断でそういう風にしているところもあるのかなという感じがあって、ちょっとそれは、寂しい感じでしたね。あとそうですね、全体的には非常に好感触だなという感じです。もちろん抜群にうまい100点満点なんていう人はあんまりいなかったですけれども、ただ80点ぐらいでしょうかね、75点とか80点ぐらいつけていただけるようなコメントが非常に多かったんで、それはそれでまあ嬉しいなと、予想以上にうまいなとかですね、どんな予想してたんだろうって感じですけどね。あとこれまでの花月嵐さんの限定を食べてたんだけども、その中では割といい方なんじゃないかとかですね、また逆に当然ながら前の限定の方が美味しかったとかですね、あるいはその石山くんとの比較をする人とかですね、まだまだいるわけなんですけれども、こっちの方がいいとか前の方がいいとかですね、まあ、それは面白いなということで読ませていただいております。まあ、全体的には、その感想を読んだ感じだとですね、今までの中ではやっぱりまあいいんじゃないかなと非常に思っておりますので、まだ食べてない方とかですね、いらっしゃいましたらぜひ食べていただきたいなというふうに思います。あ、そういえばこの前沖縄の方のコメントがありましたね。会津の出身で今沖縄にいるんですけれども、なかなか帰る機会もないので、北方ラーメンなかなか食べれなかったと。そんな中で、沖縄で、その、北方ラーメンを食べることができて非常に良かったですと。まあ、懐かしい感じでしたと、よくできている北方ラーメンだったと思いますなんていうコメントがあって、非常に私個人としても嬉しかったですね。そういう普段北方ラーメンを食べられない人、食べたくても食べられない人、あるいは食べたことがない人に食べていただけたということは、今回の企画をやった甲斐があるかなというふうに思っております。まあ1月下旬ぐらいまで、もしかしたら2月の初めになるか分かんないですけれども、まあ、状況を見ながら、発売期間最終的なものは決めるんじゃないかと思いますけれどもね。まあ、それが終わってから、その義援金どれだけ、お支払いできるのかというところになるかと思いますけれども、まあ、そういった形で、多くの人に食べていただいて、まあ、喜んでいただいている人もたくさんいらっしゃる中で、また義援金がお支払いできるというのはやっぱり、会津の人間として、あと福島県出身の人間としてですね、非常になんかこうお手伝いできたかなという感じで、非常に今回の企画に関してはまあ、声をかけていただいた花月さんの方もですね、感謝しておりますし、まあ、食べていただいた皆さんにですね、本当に感謝の気持ちを表したいなというふうに思っております。まあやっぱり震災の後ですね、まあ、特に福島県におきましては原発の問題とかもありまして、非常に苦しい状況で、この先福島県自体がどうなってしまうのかというの思いでいっぱいだった中で、何か少しでもできることないかなということで、まあ、イベントを開いてですね、その売り上げを義援金に回して、見たりとか、福島県店主の福島県出身の店主にラーメンのイベントをやってもらったりとかですね、 あるいはそのライブハウス的なところで、イベントをやって、その収益あるいはオークションをやったりして募金に回したりとか、まあいろんなことをやらせていただきましたけれども、まあ会社の業績としてもですね、まあそんなにいいわけでもないので、そんな中でこんなボランティアばっかりやってはいられないんですけれども、今のうちにできることは 何かということで、まあいろいろやらせていただきまして、最終的にまあどれぐらいのものになるかちょっと集計してみないとわかんないですけれども、あと1ヶ月ちょっとはあるかと思いますので、まあこれを聞いてまだ食べてない方、まあもしくは食べていただいても、なんかちょっとあんまりもういいやと思ってた方も別の店でまた食べていただくとですね、また違ったイメージになるかと思いますし、ぜひ、まあ一回はその肉増しのですね、方も食べていただけたらいいなというふうに思います。ぜひですね、食べていただいて、その喜多方をイメージしながら、まあ食べていただくことが会津の応援になり、福島県の応援になりということになってくるかと思いますので、皆さんもご協力していただけると大変助かります。どうもありがとうございました。